ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
それではご紹介しましょう。岸田和人選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々にベンチ入りのシートを見たときは、お、帰ってきたなと思ったのが福岡の天皇杯の戦いだったんですけれども、はい、ちょっとまた長かったですね。
ちょっと長かったですね、うん、僕自身もちょっと離れすぎてて、そろそろ 焦ってきましたね、
うん、残り11試合シーズンはっていうところで、はい、だったんですけれども、そのベンチに入った時のまず気持ち、岸田は今回ベンチに入るメンバーなっていうのを、まあ、監督から聞くなり連絡があるわけじゃないですか、はい、その時の気持ちっていうのはどうだったですか。
まあ、率直にやっぱ嬉しかったですし、やっとまあここまで戻ってこれたなって。やっぱ上地サッカー選手、試合に出てなんぼのとこもやっぱあるので、やっぱ試合に出てなきゃ何してんだっていう、ただ練習して毎日過ごしてるだけっていう風になっちゃうし、やっぱ試合で自分の姿を見せることっていうのが自分にできることだと思ってるので、やっぱそういう部分ではやっとそういう機会がまた久しぶりに来たなというふうに、いろいろなことを考えても、やっぱまあ率直に嬉しかったなっていうのが大きなところです、
うん。まあ、プロサッカー選手ですからね、やっぱり試合のピッチに立ってこそっていう部分は当然あると思いますし、はい、まあ、別メニューで当分やっていて、はい、でこう他の選手と同じようなメニューでっていうのは9月に入ってからでしたかね。
そうですね、9月に本当入って最初の方にもう病院行って、
うん、
もう大丈夫だなっていう風に決断先生の方がしてもらって、そこからだんだんチームの方に合流して、うん、まあ、7日のアビスパ戦にギリギリ間に合ったっていう感じです。
なるほど、
はい、
聞くと結構生々しい話ですよね先生に、ね、それはなんかこう診断書なり、はいはい、まあ、わかんないけどレントゲンの写真なりとか、
ね、MRI とか結構精密なやつ見て、まあ、怪我の当初からこんだけ回復して、うん、まあ、このぐらいだったらギリギリ、まあ、出ても、まあ、ちゃんと動けてやれるかなっていうのを、まあ、先生の方が判断してもらって、うん、まあ、そこで僕もやっとじゃあチームの練習に合流していこうかっていう感じで、まあ、そこでまた動ける人動けない人っていうのがいるんですけど、
うんうん、
まあ、そこでまあ7日の試合にまあ出せるかなっていう風の多分監督の判断に至って、まあ、メンバーに入るっていう形になりました、
うん、で11日の試合はまあわずかな時間だったですけれども、はい、出場機会があってという、はい、あの試合はどう見ますか。岡山に0対1で負けてしまった試合ですけど、
まあ、そうです、やっぱ僕フォワードの選手として出て点を取って終盤までやっぱ 0-0 だったんで、うん、自分が出て点取って勝てた一番いいなっていう自分の中でやっぱストーリーはちょっと描いてたんですけど、まあ、出る直前にそのストーリーもちょっとうまくいかないようにまずやっぱ失点してしまったので、
うん、
まあ、まずは同点に追いつくことだなと思ったんですけど、やっぱ相手も何ですかね、やっぱ強いチームというか上位にいるチームだけあってはもう点取った後やっぱ結構しっかりと守ってきたんで、
うん、
まあ、ちょっと僕自身もほろ苦い復帰戦になってしまったっていうのはありますね、
うん。まあ、次節に向けてね、調子をまあどんどん上げていかなきゃいけない時だと思うんですけど、
はい、
今どうなんですか、何パーセントぐらいの。
そうですね、今の状態でいうと結構、まあ、70%、80% ぐらいには戻ってきてると思います。自分 のやりたいことをちゃんと練習でも出せてますし、
うん、
まあ、そのやりたいことがチームにもちゃんとうまく伝わって自分の思った通り のボールが出てきたりとか、まあ、プレーができてるんで味方と連携プレーもできてますし、うん、まあ、そういう部分で今までいないぐらい復帰してからはすごいいい感触でできてます。
なるほどね。さて今レノファ山口はですね、勝ち点44、31試合を戦って12勝11敗8引き分け、順位がですね前回の戦いで1つ落として8位ということになる、はい、この位置はまた残り11試合を残して微妙なところですからね。
まあ、8っていう順位だけ見ると6まで近いじゃないかって思うかもしれないですけど、やっぱ勝ち点とか見るとちょっと離れてるんで、
うん、7以下がね、
はい、
6以上とはちょっと離れちゃって
ますね。ちょっと離れてるんで、まあ、まして下ともすごい詰まってますし、
うん、
まあ、上地、まあ、もう上のチームとは確か対戦がほぼほぼないので、うんうん、あとは下のチームばっかりで、
うんうん、
まあ、やっぱ周りの人たちも取りこぼしはないだろうというか、まあ、勝って当然だみたいな多分気持ちで見てくると思うので、やっぱそこの期待にしっかり応えなきゃいけないっていうのがまず 大事なところだと思うので、うん、まあ、やっぱ日々の練習からしっかりやっとけば、まあ、あの試合でもいつも通りやって、まあ、自分たちのサッカーを出せれば絶対勝てるので、まあ、そこら辺をどういつも通りに出すかっていうのが、まあ、とても難しいんですけど、うん、まあ、それができれば全然間違いなく結果はついてくると思うので、
うん、
まあ、それを出せるように、はい、日々頑張ってます。
まあ、プロサッカーの世界でリーグでいうとホームでは きっちり勝って、
はい、
ちゃんとアウェーでは最低限引き分けて帰るっていうのが、はいはい、まあ、ホーム全部勝ってアウェー全部引き分けで絶対優勝なんで、まあ、もうだからあとあれですよ、あの岸田選手5勝6分けで、
あ、アウェーは引き分けてホーム全部勝って
きっちり、いや勝たなきゃいけないんだけどね、まあ、勝つつもりで行かなきゃいけないわけで、はいはい、ちょっと作戦を立てましょうよ、ジェフ千葉との戦いにおいて、
はい、
で岸田選手が出たとして、で千葉もちょっと監督交代とかメンバーのチェンジもあったりしつつ、はい、前節では取るべき選手がきっちり、ね、町田選手とかエウトンとかが取って勝ってるようなチームですけど、はい、どうしますか岸田監督。
まあ、僕が監督なら、まあ自分がまあ途中から出ると考えて、
考えて、
あの 0-0 でそこまで持ってって、
うん、
でもまあとりあえずあの、まあ、パス回してとりあえず相手を疲れさせといて、まあ、後半相手が疲れてるところをかき回してあの、まあ、1点2点をポンポンとあとはもう守りです。
おお、
もうあと守ります。
素晴らしい青写真
そのもう言うのは簡単なんですよね本当に
確かにね、
もう思い描いてるのいつもそういうもう綺麗事ばっかなんですけど、
いやいや、
まあ、そうはいかないのがサッカーなんで。
でもイメージすることも大切ですよね。
そうですね、やっぱイメージって、まあ、あの本田圭佑も言ってましたけど、やっぱ、うん、どれだけ気持ちの準備ができるかが一番大切みたいに言ってましたし、まあ、本当に気持ちの部分で、まあ、あの自分がまあ本当に何ですかね、自分がヒーローというか、まあ、点取ろう点取ろうってばっか思ってたら、やっぱその点を取ることだけに執着して、まあ、それがいいか悪いか別として、まあ、執着してやっぱあの結果にこだわるような選手になれるし、まあ、フォワードでもまあそのエゴイストであれって言いますけど、やっぱ多少なりともそういうとこがないと、まあ、結果も出せないと思うんで、まあ、そこら辺はまあ、みんなに文句言われてもやっぱ結果を出せばみんなもまあ認めてくれるので、そうですね、まあ僕途中から出るんでもう本当に結果だけを求めて、
うん、
千葉戦はとりあえず1点取ってあとはみんなに守ってもらって美味しいとこ取りを
ちょっと待って、先発はのオプション選択肢はないよね、この
時点で。いや、やっぱまだあの
言ってもね、さっき言ったもんね、だって、
はいはい、
7割8割だったらね、
なんで、まあ、多分あの、まあ、それが急に先発の可能性もありますけど、うんうんうん、まあ、そうしたらもう自分が1点取ってあとはみんな守ってくれるあとは僕途中で
そういう作戦になっちゃうね、これ、ね、
60分ぐらいまで、まあ、1点頑張って2点ぐらい取って、うんうん、あとはもう自分行動してあとはみんな守れって叩いて
なるほどね、そうか、うん、まだまだ聞きたいこといっぱいありますけど、ちょっと時間が来ました。最後にサポーターにメッセージお願いします。
はい、あの僕自身もあの皆さんの支えてくださ、あのくださったおかげでこうやってまた復帰できて、あの維新公園でまた自分の元気な姿を見せれるように日々頑張ってますので、あのまたホームも、まあ、アウェーも来てもらえるとすごい嬉しいんですけど、ホームはあの維新スタジアムで待ってるので、またこれからも応援よろしくお願いします。
はい、今日はレノホ山口フォワードの岸田和人選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のインタビューのダイジェストが明日土曜日の読売新聞朝刊地域面に掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノホ、来週もお楽しみに。